生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。10月に入りました。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今月のリジョイスコラム、あの人この人、札幌教会にお邪魔しました。吉田純也さんのお話を伺います。吉田さん、どうも初めまして。
初めまして。
今日はお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のリジョイスコラム、あの人この人、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずあの番組をお聞きの皆様に自己紹介なんですが、札幌生まれでいらっしゃるんですか。
はい、私はあの、はい、北海道の三笠市というところで、はい、生まれました。
そうすると、まあ、教会にこのようにいらっしゃってるんですが、何かそのきっかけはどんなことだったんですか。
はい、母が私生まれる以前からクリスチャンで、母に連れられて生まれる前から教会に通っていました。
あ、お母様のお腹にいる時から教会に。
そうですね。はい、
じゃあ賛美歌を聞きながら大きくなったんですね。
そうだったと思いますね。
そうですか、そうですか。まあ、今吉田さんはお仕事が、
はい、
作業療法士というお仕事をしてらっしゃるんですが、はい、そのお仕事もどうですか。毎日楽しくやってらっしゃるんですか。
そうですね、大変なところが、人と関わる仕事なので、はい、大変なところが多いと思うんですけれど、うん、まあ、その中で特に高齢者の方と多く関わらせていただいているんですけれど、はい、その中で、まあ、笑顔だったり、ありがとうと言っていただけると、はい、とても嬉しいですね。
嬉しいなっていう。デイサービスなんですね。
今デイサービスで。
そうですか。はい、はい、そしてなんか嬉しいことに今年の3月1日にご結婚なさったということで。
はい、本当にありがたく。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、新婚生活は。
今のところ夫婦で仲良く、
はい、仲良く、
はい、
あ、そうですか。
やってい
く。夫婦喧嘩もなく
結婚前より減ったかなっていう感じがしてますね。
やっぱり愛する人が日々の生活の中に一緒にいるってすっごく嬉しいですよね。
本当に心強いですね。
そうですね、
やっぱり。
そうですか。はい、それで、まあ、教会にいらっしゃって、そしてクリスチャンでいらっしゃるんですけど、その子供の頃教会にご両親と一緒にそれではいらっしゃってて、はい、どんなだったんですか。
そうですね、はい、三笠市は札幌市から車で1時間ぐらいかかるので、うん、車で両親に連れられて、まあ、幼い頃から一緒に来ていました。
あ、そうですか。お母様だけがクリスチャンだったそうですね。
そうですね、父は母と出た時は、うん、ノンクリスチャン でちょうど私が小学校3年生ぐらいの時に、はい、この教会で洗礼を授かりました。
あ、そうなんですか。そして吉田さんも洗礼を受けたわけですよね。
そうですね、その1年後にどういう神様のご計画かわからなかったんですけれど、はい、洗礼を授かることができました。
その時の先生が美濃先生という先
生。そうですね、美濃先生です。
ああ、そうですか。まあ、たくさんその当時のお話もいっぱいあると思うんですが、
はい、
吉田さんに今日は2つの大きな人生の試練の中を歩まれたということで、
はい、
その2つのことを伺っていこうかなと思うんですが、その思春期を過ぎて大学生になられたと、ちょっと大きなストレスがかかってきたっていうことでしたが、
そうですね、
その当時のことをちょっとお伺いできますか。
はい、
はい、
私作業療法士になるための学校に通っていたんですけれど、うん、大学に通っていたんですけれど、いろいろな勉強だったり、うん、実習のストレスとかで、まあ、少し現実に生きている実感が薄れるようなちょっと精神の症状が出てしまって、まあ、精神的に不安定になって大学に通うのがちょっと大変になった時がありました。
そうですか。それはやっぱりなんか学びがすごくきつかったっていうこともあるでしょうね。
そうですね、まあ、プレッシャーですね、一言で言うと。
まあ、私作業療法士さんのお仕事ってあんまりよく知らないんですけど、
はい、
勉強も大変なんですか。
勉強も座学も範囲が広かったりで、あとはやっぱり留年ですね。科目をもう一つか二つ落としてしまうと留年するような、
はい、
カリキュラムになっていたので、
仕事厳しいですね。
そうですね。
あ、そうなんだ。そうなんですか。で、そういう中でご自分でやっぱり支えられたんですけれども、 どんな感じだったんですか？
その時神様がいらっしゃる。もう家から、家から出たりとか、まあ、行動するのも怖い時もあったんですけれど、その時、不思議と、感動先生から、神様の御言葉を聞くことが、自然と自分で求めていたっていうのもあると思うんですけれど、多くなっていって、そのことから少しずつ、希望を持ったりね、まあ、思い煩うなっていう言葉もありますけど、その症状が次第に気にならなくなってきたかなっていう感じがありました。
そうですか。その先生はどんな時聖書のお話をしてくださったんですか？
先生、わざわざ礼拝後に時間を取っていただいたりして、まあ、ちょうどこの今、話しているところで、お話をしていただいたこともありました。
そうですか。それはでも、なんか、とても心安らぐ、嬉しい時間だったんじゃないですか。
そうですね。その時は、とても辛かったと思うんですけど、今考えると、ありがたかったですね。
私も教会に来ると、やっぱりこう、神様の大きな愛に包まれてる安心感みたいのがあるんですけど、吉田さんもそういう、なんか、気持ちがありました？
そうですね。今の方が、すごい感じると思うんですけれど、不思議な安心感があるような感じがして、戻ってきたっていう感じも、日々の生活の中でやはり神様のことを、少し忘れている時もあるので、再び戻ってきたっていう印象、気持ちになる時もあります。
そうですか。なんか、いろいろなこう辛いこと、試練は、この上ない喜びだと思いなさいっていう、その聖書の言葉ありますけど、そういう言葉も心に浮かんだりしたんですね。
そうですね。いろいろ先生から教わったり、それがきっかけで自分で聖書を見たりとか、そういうこともありまして、試練って、すごい大変なことだと思うんですけど、それが、神様の中では喜びなんだっていうことも、その言葉から受けたりしました。
なるほど。で、二つ目のね、そのお仕事に入った時に、またちょっと辛い時期があったということですけど、
そうですね。
それはどんなことだったんですか？
その時もプレッシャーだったり、周りからの重圧で辛くなったんですけれど、一年目から、やはり一つ高いレベルの仕事を作業療法士として求められて、あとは、直属の上司から、少し指導も、少し厳しさがあったりとかして、そこでもやっぱり精神的に、あまり強い方ではないので、精神的に辛くなって、早い段階から、職場に行くのがとても大変になったこともありました。
そうですか。なんかこう、人生の、仕事の現実の場に自分がこう出てみて、なんか嵐が襲ってきたって感じですね。
そうですね。早い段階でだったんですけれど。
苦しかったですか？
そうですね。とても苦しくて、結局9ヶ月で、その職場を辞めてしまったんですけれど。
そうですか。はい、それもちょっとね、辛かったですよね。
そうですね。
なんか、神様が一緒なのに、どうしてっていう気持ちもね、思っちゃったかもしれない。
そうですね。逆にその9ヶ月続けられたのが自分で不思議で、それも神様の励ましがあったからかなっていうふうに思ってますね。
そうなんですか。で、そういう中で、神様にお任せしながら人生を生きるっていうことをだんだん学んでいらっしゃったわけですか？
そうですね。その時も感動先生にいろいろ相談して、感動先生から御言葉をいろいろ聞かせていただいて、思い煩うなということを何度も、大学の時の試練の時もそうでしたけれど、思い煩うなということを何度も感じさせられましたし、神様に導いてもらうことの大切さを知ったような、少し知ったような気がしますね。
なるほど。そうすると今のデイサービスの仕事っていうのがその後与えられたわけですよね。
そうですね。仕事を辞めてから幸運にも1ヶ月経たない、ちょうど1ヶ月ぐらいでですね、
早くに
仕事を与えられて、今その仕事を1年ちょっと続けられているのも本当に導きだと思いますし、守られていると思ってます。
じゃあ吉田さんの人生は、辛いことが2つかこう襲ってきたけれども、そのお仕事があり、そして素晴らしい妻との出会いというか、
そうですね、
結婚のことがあり、今は本当に、
そうですね。今は本当に、うん、いろいろ波はあると思うんですけれど、うん、平穏に暮らせている時期かなというふうに思ってます。
なんかね、聖書の御言葉で、とても心が慰められたというところを2箇所教えていただいたので、はい、そこを読んでいただこうかなと思います。
はい。
じゃあ最初は新約聖書ですか？
はい。
はい。
マタイによる福音書の、はい、6章のですね、はい、31節から34節のところなんですけれど、
はい、
そのところもですね、はい、本当にキャンドー先生から伝えていただいたところなんですけれど、
はい、
ちょっとお読みします、
はい。
だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えられて与えられる。だから明日のことまでお思い悩むな。明日のことは明日自らがお思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
はい、ありがとうございます。その日の苦労はその日だけで十分である。
そうですね。そのところに本当に慰めを受けたような気がします。
私の番組はね、今日を生きるっていう言葉で始めてるんですけど、はい、それはちょっと似たような私の中での思いがあって、今日とにかく神様と一緒に生きよう、それが明日への希望につながるみたいな ね、
そうですね、
思いがあるんですよね。やっぱり人生いくつになってもそれぞれのね、いろんなことが起こってきますので、
はい、
はい、あともう一箇所は旧約聖書なんですが、
はい、
実はこのお選びいただいたところが、私たちがこのラジオの働きを始めた一番最初に掲げた御言葉であったので、もうびっくりしたんですが、はい、詩編の119編の105節のところですね、はい、はい、じゃあ お願いいたします、
はい。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火です。
だからこれからもどっちにしようかって真っ暗なトンネルの中に自分が入っちゃったような時、
はい、
神の言葉が自分を連れてってくれるというか、
そう、ね、
道を照らしてくれるというか、
とてもこの言葉の通りなんですけど、灯火っていうのは本当に暗いところに少しあるような、うん、光っていうふうに感動先生から聞かされて、うん、そうですね、うん、周りを見たら不安だったりあるんですけれど、うん、その一点をに導かれると、うん、自然と次に進めているような言葉だなっていうふうに思いました。
そうですか、そうですか。いっぱいお伺いしたいことがあるんですが、
はい、
もう本当にそういう中で今、まあ、日曜日に、まあ、礼拝にいらっしゃったりとか、
はい、
日常の中でも神様の言葉に親しんだりとかしながら、
はい、
お過ごしなんですよね、
はい、
で新しい出発をされましたけど、
はい、
まあ、一人で歩んでた人生がお二人になりましたけど、
はい、
その辺はいかがですか？
そうですね、
はい、
やはり夫婦になるっていうのはとても特別なことですし、うん、本当に夫婦になる前の、準備の段階から神様に導いていただいて、うん、自然と導いていただいて、うん、結ばれた関係だなっていうふうに思うこともあります。
そうですか。一緒に日曜日にいらっしゃるんですか？
タイミングが合うときは
月
に1回ぐらいですけれど、一緒に来ています。
それは嬉しいんでしょ、やっぱり。
そうですね。
そうですか。同じ神様の前に2人で立って、そして結婚の ね、約束を、ね、なさったんですもんね。そうですか、そうですか。はあ、じゃあ毎日そういう今ね、若者たちもあまり家庭形成に進まないっていう現実もあったりするんですけど、吉田さんの場合そのことも神様からね、よく導いていただいたんです ね、
ですね。
ありがとうございます。それじゃあまあいろいろとお伺いしながら来ましたけど、まあこれからの何て言うんでしょうか、ご自分の人生の歩みの何かこう心に決意するところのようなところで、ちょっと一言最後にいただきたいなと思います。
はい、
同じようにこのネット放送を聞いておられる方の人生も、
はい、
様々な嵐が襲ってくるんですね。でそんな中で どのように進んでいこうかと悩む方もありますので、
はい、
吉田さんの人生の歩みがその方のところにまた届いて、
はい、
その方の希望にもつながればいいかなと思いますので、
はい、はいはい、分かりました、
はい、
そうですね、今日お話しさせてもらった2つの試練から本当に学んだこともですけれど、その試練を受けている時は本当に大変だと思いますし、私以上にとても大変な思いをしている方も多いと思うんですけれど、
はい、
先ほどの詩編の言葉からでもそうですし、その中でも本当に灯火のように神様を見続けて、本当に減り下りながら祈りながら待っていたら、不思議と自分では予想のつかない瞬間に神様に自然と整えられていることを私自身も学んだと思います。
なるほど。
またこれからも私も多くの試練が用意されているとは思うんですけれど、これ以上にこれまで以上にとても苦しむこともあると思っているんですけれど、今までの大きな試練がの経験が少しでも生かされて、今まで以上に神様を知り神様に頼ることができるように信仰生活を歩んでいきたいなというふうに思っています。
そうですか。本当になんかいろんなお話を今日はたくさん伺えてありがとうございました。どうぞじゃあ新婚ほやほやの楽しい
生活だ
と思いますが、どうぞ幸せにお過ごしください、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。リジョイスコラム、あの人この人、とっても北海道素敵でしたよ。さてあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。またプレゼントもあります。この、リジョイスコラム、あの人この人、この週はリジョイス聖書日課のメッセージの CD2 枚セットをお申し込みの方にもれなくプレゼントしています。リジョイスの聖書日課10月分です。どうぞあなたもお申し込みください。このほほえみトークの番組のコーナーから簡単に申し込めます。また郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。さて来週のほほえみトークですが、この夏、40周年を迎えました福音の波キャンプが開かれました。そのキャンパーの皆様の感想文をお届けいたします。楽しみに待っていてください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。